こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでですね、今日はいろいろね、質問がある中なんですけれども、ちょっと井上先生のね、現場感覚からの持ち込み企画ということで、やりたいなというふうに思っております。
はい、ね、私のやってる、オンラインサロンの中でもね、まあ、ゼミ形式でグループで話し合うことがあるんですが、
はいはい、
そんな中でもね、ちょっと扱ったテーマです。で、結構いろんなところでね、なんかやっぱりこう、なんかね、同じ時期に同じような話題で話すことってやっぱりいつも感じてるんだけど、多いなと思っていて、
はい、
それはどんなことかというと、やっぱこう厳しさと優しさって でね、優しさって甘さにつながっちゃうんじゃないかっていう、優しさと甘さの差って何でしょうねみたいなね。
ほうほうほう。それサロンで出たんですか？
うん、です。
私ちょっとこの間のメルマガのこととことで、
あ、そうでしたよね、
たまたまそれ扱いましたね。っていうか扱ってないです。それについてコンテンツ作りたいなって言ってたんですけどまさかのそこですか？
そう、だからさっき言ったようにね、なんかこう、いろんなところでやっぱり同じ話題が出てるって、なんかね、なんか関係ないんだけど、いつもそう思うんですよ。いろんな企業さんに言ってると、あれ最近この話多いなみたいなことって。で、ここのとこの、数週間で言うと、その厳しさと優しさと甘さみたいな、そんなようなことが、箇所箇所で出てたなぁなんて思ったんで、ちょっと今日の話をしようかなと思ってます。
いいですね。
はい。
どんなところですか？今現場でよく声が上がるのは、その、どういう皆さん悩みなんですか？
よくあるのは、やっぱりこう、私なんかがよく言う関係性が大事だよねっていうことで言うと、関係 の成功循環モデルでもね、ある関係の質とか言いますけれど、やっぱり関係性っていう中でね、やっぱり相手を認める、承認してあげるとか、まあ、傾聴 しましょうとか、相手のことを理解しましょうとかっていうようなことが言われる、そういうなんていうのか、総合的な文脈っていうのかな、
うんうん、
がなんかそれって甘やかしにつながらないですかっていう反応があって、
あー、なるほど、
うん、でね、ちょっと違うところで、違う流れで言うと、ちょっ と世代間、世代的な表現をしちゃいけないんだけど、若干若い人たちは、ここのところ入ってきたような人たちで、なんていうのかな、こうことを荒立てないじゃないんだけど、こう波風が立たないようにしていく方がいいですよねっていうんで、本当に納得していなくても分かったように振る舞うとか、
うんうん
う
ん、
いうことがあったりする。で逆に言うと、だからこそちょっときついことを言うと、スッとなんかこう、引いていっちゃうというか、
あ、
ことも起こるので、でなおかつハラスメントだなんだっていうことが とやかく言われる時代ですから、やっぱり上司の人たちも、なんていうのかな、なかなかこうすごく厳しく叱責するとかっていうのはできないっていうのを背景にありながら、でかつ相手のことを理解して受け止めてあげてくださいって言われると、もっとそんなことだったら甘やかしになるんじゃないのっていう
あ、なるほどね、
うん、過度な優しさじゃないですかって感じちゃうんだと思うんですよね。
その労働法としてのハラスメントのこう抑圧による厳しくしにくいハラスメント問題もあれば、
あれば
世代間としてのこう SNS とかが当たり前になっているんで、社会的な文脈の SNS 人格を作って、うん、うまいこと分けようみたいなことをしているがゆえのこう世代間の問題も結びつき、うん、でそんな人たちにこう厳しいというよりもこう関係性をとか言うと、もうなんかぬるさ甘さみたいな関係性を作ることになってしまうんじゃないかと思ってしまう、うん、おじさんおばさんの悩みということですね。
そうですね。で厳しさって絶対必要なんですよ、人が鍛えられるときにね、うん、で若い人たちのなんてアンケートなんか見ても、決して緩い会社にいたいとは思ってないんですよね。
だから、そうですか、
うん、なので、自分がやっぱり成長する場が欲しいと思ってるから、
はいはいはい、
大多数の意見ではないけど、ちゃんと成長意欲のある人にとっては、少しちゃんと厳しいという表現をするかどうかは別にして、ちゃんと言ってほしいと、 いうのはあるわけですよね。
それはやっぱそんなもんなんですかね、人間たる
の、うん、やっぱり成長意欲がある人はやっぱり成長するために必要なことは教えてもらった方がいい、で自分がいけないんだったらそれを指摘してもらわないとっていう、やっぱこう、あ、まあ、何回も出ますけど、成長意欲っていうのをベースにやっぱ考えてる人はその辺は重要性があるだろうなと、
そういう方はね、
うん、でもそういう人じゃないとやっぱりちょっとそこは単純に怒られたとかね、いうだけに捉えるかもしれない。
あ、ハラスメント扱いになる。
で、ね、私はやっぱり、うん、上司、まあ、会社だったら社長なんだろうけど、やっぱりこの会社、我々はどういう会社で、我々は何者で、何をすべきなのかっていう、それは各セクションに降りた時にもね、同じでね、うんうん、私たちは何者で、何をすべきにで何のためにここにいるのか、うん、っていうことだけは揺るがしちゃいけないと思うんですよね、
はいはいはい、
でこれを緩くするのが僕は甘さだと思うんですよ、はい、例えばですよ、遅刻ね、遅刻しました、
はい、
でここのセクションはどうあってもスタートの時間を守らないとお客様に対して失礼なんだよと、
うんうん、
言うんだったら遅刻は絶対許しちゃいけないわけですよ。
あ、
だから許さないんだったら厳しくやるべきなんですよ、
うん、
まあ、許さないということで厳しさになったりもするんでね、
はいはい、
でもある意味自由に自分のある種裁量権で動いてる人が多い会社で、まあ自分のコントロールの中でちゃんと仕事をしているやつだけど、いやすみません、昨日ちょっと朝昨日遅くまでで疲れちゃったんで少し遅くなりましたっていう場合の、例えば遅刻だったらね、それはある程度許したっていいじゃないって、
はいはいはい、
いわゆる遅刻だからダメだよ絶対にっていう環境じゃないよね、うん、まあ、この遅刻の例がいいかどうか分かんないけど、
うんうん、
みたいにその仕事をする上において絶対的に守るべき境界線線があるよねと、で境界線のあっち側に落ちたらこれは厳しくしなきゃいけない、
なる、
うん、でもこっち側にいる範囲で多少のことは、認めてあげるっていうある意味の優しさも必要だろうなって思うんですよ、
ね、あ、ここでややこしくなるのが、多様性って言葉を持ち出されると何でも OK になってややこしくなるんですけど、そういう話じゃないですもんね、
うん、
ここで言っている線っていうのは会社としてってことですか。
会社としておよびそのチーム職場として、
うんうんうん、
いや私たちは、例えば営業であれば、新規開拓の営業と、例えばルート制既存のお客様の、クライアント対応の営業では違うわけだよね、多分価値観も何も、
はいはい、
何も違うわけじゃないけど、何かが違うわけよね。ただこの会社として何を提供しているかは共通している、
うん、
だから、私たちは、その共通していることは、お客様の悩みの解決なんだとかね、だったら悩みを理解するということから始めなきゃダメだよという時に、売りにだけ行った部下がいれば、それは僕はルールじゃなくて境界線の向こうだよって話になると。
なるほどなるほど、
違うよそのやり方っていうのは、僕は別に怒るという意味じゃなくて、しっかりとそこは違うっていうことを言うべきだと思うんですよ。
それがこの厳しさですね、
うんうん、ただお客様の悩みをか聞こうと把握しようとする、そのためのやり方、間違っちゃったかもしれないけど、それをやろうとして間違っちゃったんなら、それは何やってんだよって、その失敗を叱責する必要は僕はない。
うん、
だからそこが僕は優しさだ。で、
それは、大事にしている厳しさの部分を守ろうとしたけどできなかった結果に関しては、そこはなぜできなかったのかってことの方が重要なんで、そこは寛容に優しさとしてちゃんと受け取ってあげるって意味ですか。
そう。で、その、我々はこうしなきゃいけないよねということの、そことは全然違うことをやって失敗したら、これは、それを許しちゃったら甘さになるね。
ほう。ああ。
うん。
甘さもう一回いいですか。
つまり、まあ、ちょっと、イメージで捉えてください。境界線っていうか、塀があります。はい、壁があります。壁の上には歩いてる部下がいますと。で、向こう側に落ちちゃいましたと。 で失敗こきましたみたいなことがあった時に、
うんうん
うん、まあしょうがない、まあ、失敗もそれ成長のうちの大事なテーマだよみたいなのって ある程度そういう場面もあるかもしれないけどね、全部がそうだとは言えないけど、それはやさ甘やかしにつながる可能性があるってことなんだよね。やっちゃいけないことをやってるんだからっていう、
うんうんうん、
だからさっきの遅刻と一緒、やっちゃいけないことやってるんだからっていうのに OK って言ったら甘さになっちゃう。
ここって、どういうふうに考えていけばいいんですかね。組織としてチームとしてだったりっていうところで、はい、絶対に厳しくあられねばならない、まあ、要はそれが、まあ、理念だったり大事なものだったりいろんな表現ができるとは思いますけど、
はいはい、
がきちんと語られていて言語化されていて共有化されていないと厳しくなれないし、ここをちゃんと整理できてないとそもそもグダグダですよね。全員バラバラだし。
そうです。だから逆に言えば、私は上司としてはこれだけは許さんよっていう領域をちゃんと持ってなきゃいけないんですよ。
うん、いや結局そういうことですよね。
うん、でそれがないとある人にはいいよって言って、ある人には何やってんだよっていうことになるんですよね。
はいはいはい。
でだからその自分がどこを、境界線として持ってるかっていうことをちゃんと伝えなきゃいけない、
うん、
でもねそれに対していろんなさっきの多様性の話だけど、それに対していろんな考え方が今度逆に言うと部下にもあるわけですよ、
うんうんうん、
だからそれを知ってあげなきゃいけないんですよ。
あ
僕が言うよく言う共通と差異の差異の理解をしなきゃいけないわけですよ。
そのダメだーの前にってことですか、
うん、ダメだの前に、あ僕でも課長そう言いますけど僕はこれも大事だと思ってるんですよねっていうことがあるんであれば、それお互いに聞かなきゃいけない、で分かってあげなきゃいけない、でどうしてそう思うの、だって結局お客様ってそういうことを望んでるような気がするんですよとか、お客様の悩みだけじゃない気がするんですよポイントはとかね、っていうようなことをちゃんと聞いてあげて理解してあげて、でいやすごいねってそこに着眼したのはいいことだと思って承認もしてあげればいいよね。でもさ、私たちの商品をもう一回考えてみようよみたいな、ね、で確かに君が言うようなところもあるかもしれないけど、まずは私たちの商品はこの悩みを世の中からなくすことなんじゃないかい、優先順位はここだよね、
うんうんうん、
っていうことはまず分かったよっていう対話がされればいい。
これでもそれでいくとやっぱ上司側の上に立つ方の普段どれだけちゃんと思考しているのかということとそれを踏まえたこの器みたいなことが結果問われますね。
ですね。いやなんでね、さっき遠藤さんからよく言うね、いやいや結構面倒くさいですねやっぱりってよく言われるからあれだけど、
はいはい、まあ、マイナスな意味じゃなくてね、
うん、
そのぐらい関係性を高めるということは面倒くさいプロセスをあえて取るから強固に、そしてそこには厳しさも含んでいるっていうことがね、
そうね、ちょっと別な次元で言うとね、さっきのその、うん、例えば関係の質をやるために相手を理解して受け入れてあげてっていうのが甘さにつながるんじゃないかって、違うんですよと、それはもし甘さにつながるとしたらあなた自身に芯がないからですよ、なんですよ。
だからそういう話ですよね、
うん、
いやいやそうだなと思いながら追い詰められる感覚で聞いておりました。
で芯ってそんなに簡単に作れないものなので、そういう芯ができるまではいろんな、ことを考えればいいし試行錯誤すればいい、うん、で試行錯誤を自分がしているときにはある意味ではいろんなものに対して単純に厳しくすると、それはあなたのよくわからない基準から厳しいだけですよになりかねないので、
はいはい、
やっぱり相手を受け入れるということからまずスタートしなさいっていうのはそういう意味なんだよね。
なるほど、なるほど。
シーンを作るためにもいろんな人の価値観とかに触れていくことも大事。
あとは結構踏み込んだ対話をねしていって、なんでそう思うんだみたいなところで時にはぶつかり合う可能性のリスクを背負ってでも話すようなことをしない限り診断ってできないですよね。
そう。でね、そうやってねちゃんと話し合っておけばね、どうしたんだ、何やってんだ、ダメじゃないかって言えるよね。
ああ、そこでつながってればね、
うん、
うん、
だからそのやり取りがなくて単純に厳しくしたら、それは受け取る側が今やハラスメントと捉える。
いや、そうですね、多様性を武器としたハラスメントという強固なるあの法的なものまで用意して、あなたが間違ってますという前提で受け取られてしまいますからね。
そうなんですよ、うん、ちょっとなんかね、今日は難しい話になっちゃったかもしれないけどね、自分で持ち込みときなが
ら。いやいや、大事なテーマですよね。結局は普段の思考力と我々の器ですという
、うん、まあだからもう一度ね、あの戻るとやっぱり重要性とか相手を理解することは何のためかっていうと、やっぱりお互いの芯を確認するためですよと。
うん、
で自分の芯ができればできるほど、その芯はチーム運営の芯に変わってくるので、その芯が揺れ動くときには厳しくすべきだし、それを守られていながら若干のミスや、失敗はこれは優しく見守るべき。ただその芯からずれていてやらかすことに関してはこれは甘やかすにつながるよと、許しちゃうとっていうこと、
いうことですね。すべての人間関係につながるテーマだなと思いましたのでね。ぜひ、活かしていただけたらということで、今日のところ終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で、井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。